間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今回の、ね、週刊日経トレンディは2010年最後の配信、そして放送となります。皆さんは、ね、どんな年の瀬を、ね、どんな風に過ごしていて、どんな状況で今この番組をお聞きになっているんでしょうかね。はい、宮永さんは年末年始は何か予定ありますか？
年末年始、今年はですね、がっつり仕事を入れましたので、その後にですね、混雑が緩和した頃に帰省して、まあ、道内のリゾート地とかでね、ゆっくり過ごしたいなーなんて思ってるんですけれども。なるほどね。編集長はどうでしょう？
はい、うん、私はしっかり休んで、まあ、でも田舎に帰ります。
おすごい笑顔ですね。はい。
今週も年末年始や冬休みの旅行に役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
皆様ご機嫌いかがですか？熱血バイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド。今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。Weekly Trend
Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、朝活手帳就活ダイアリー。毎年11月から12月に売り上げのピークを迎える手帳、その2011年版が出揃いました。デジタル全盛の時代でも売れ行き好調で、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器と手帳の両方を使って互いの短所を補う併用派が多いようです。人気の高いのはコクヨ S&T のキャンパスダイアリーや糸井重里さんのほぼ日手帳などの定番。そして毎年ユニークな手帳が登場しますが、今年は朝活手帳2011、みんなの就活ダイアリーといった特徴的な手帳が発売されています。
はい、ね、やはり毎年、そういったその手帳にもね、こうトレンドみたいなものはあるんですね。でディスカバー21から発売されている朝活手帳2011というのは、はい、最近の、ね、ブームを受けて登場したんです。朝活についてはね、以前もこの番組でねご紹介したことありますよね。
仕事前になんかこうヨガをやったり習い事したり、
その朝の時間をね、はい、有効に活用して勉強会とか異業種の交流会とかにね参加するというね、そういう活動をする人が増えているんですね。はい、でこの手帳は朝の時間を充実させるために予定や目標が書き込めるようになっていてね、次の日にするべきこととか目標の起床時間を書き込む欄があったりしてね、早起きを楽しく続けられる工夫というのがあるんですね。
はい、ただ記入する時間軸は朝4時から9時までに絞られているので、メインの手帳とは別に朝専用のサブ手帳としての利用がおすすめなんだそうですね。
そうですね。
はい、そして就職活動専用の手帳というものがありまして、日本能力協会マネジメントセンターのみんなの就活ダイアリーです。
はい、
これは就職活動を経験した学生の声を集めて作られたものなんですね。
そうなんですね、それだけにね、就職活動のスケジュール管理っていうものに便利な工夫というのが多くあるんですね、
はい、
例えば月間予定表には1日のスペースを上下に2分割する罫線というのがあって、はい、まあ、授業と就活の、ね、予定を分けて書けるようになっているんです。あと週間予定表というのは10月から1月は見開きに2週間分なんですが、就職活動が本格化する2月から5月は1見開きに1週間分で、まあ、より詳しく、ね、細かく書き込めるようになっているということですね。
しり書き込む人もいるんでしょうかね、
はい、ロフトではね、この就活ダイアリーは好調に売れているということで、はい、就職活動に対する学生の、ね、不安感の表れなんではないかというふうに、ね、見てるんですね。
まあ、それにしても用途別にいろんな手帳があるんですね。文房具屋さんに行って自分のライフスタイルにぴったりの手帳を探すのも楽しいかもしれません、
はい、
その2、アスリープファインレボ。トヨタ自動車系列の部品メーカーアイシン精機がクッションやピローなどのリラクゼーショングッズアスリープファインレボの販売を始めました。自動車部品の会社が作るリラクゼーショングッズというのはちょっと不思議な感じがしますね。
ちょっと珍しいですよね。確かに自動車部品が主力製品のね、アイシン精機なんですけれども、はい、実はベッドメーカーとしてもね、40年以上の歴史を持ってるんですね。2003年には樹脂製で弾力性のあるファインレボという製品をね、開発して、これを使ったマットレスをね、展開してきたんですね。ただその価格は10万以上と高くて、手軽に買えるものではなかったです。そこでね、今回ね、手頃な価格のリラクゼーショングッズシリーズというのを、まあ、追加して、はい、まずはファインレボの良さを知ってもらおうという、そういった狙いがあるようなんですね、はい、ファインレボは貝柱のような形をした樹脂で、感触はね、柔らかくて、それでいて、まあ、弾力があって、まあ、グミキャンディーとね、似てるかもしれないですね、はい、でこれまでのコルクのマットレスとは異なっていて、圧力がかかると、まあ、変形をして縦横斜めに動くというのが特徴なんです。
なんか安定感があって使用感良さそうですよね、
でこのアスリープファインレボのお昼寝ピローとかね、シートクッションというのを、まあ、実際に使ってみたんですけども、柔らかさは低反発クッションに似てるんです、なんですが、低反発クッションのようにね、長時間使うとその頭とかお尻がこう沈み込んでしまいますよね、
はいはい、
そういうことはなくて、長い時間適度な弾力が維持できるという、そういう違いを実感できたんですね。
なんか快適な寝心地になりそうですよね、このアスリープファインレボ、今後は家具屋さんのような従来の販売ルートだけではなくて、東急ハンズなどでも取り扱いが始まる予定です。また来年2月には車の中で使える車中泊用のマットレスも発売するそうです。シートを倒した時にできる段差を解消するスペーサーをつけるなど、もう自動車部品メーカーならではの配慮もあって注目を集めそうですね、
はい、
その3、ファラフェル。皆さんはファラフェルってご存知でしょうか。これはイスラエルを中心とした中東では定番のご当地メニューなんです。ひよこ豆を潰してコリアンダーやクミンなどの香辛料を混ぜてコロッケのように丸く揚げたものがファラフェルなんです。このファラフェルがアメリカでは物珍しさとヘルシーさの両面から注目を集めているそうです。
まあ、ファラフェルってね、あまり聞き慣れないんですけども、日本ではなくてアメリカの話題なんですね、なんですが今後日本でもブームを巻き起こすかもしれないので、要チェックなんですね、ワシントンではね、ファラフェルを売るファストフード店ね、アムステルダムファラフェルショップというのが人気なんです。
アムステルダム、
でね、オーナーは中東とは全く縁のないアメリカ人なんですが、ファラフェルの、ね、お店が多いオランダのアムステルダムで食べた時にこのファラフェルのお店を、ね、出すことを思い立ったということなんですね。
あ、だから店名にアムステルダムがつくんですね、
そうなんですね。でファラフェルのひよこ豆というのは、良質なタンパク質が中心なんですね、油で揚げればボリュームが出て、まあ、サンドイッチにしてもね、肉を全く含まないために、健康志向のアメリカ人にも受けがいいということです。開店にあたってはね、中東らしさというのを前面に出すのではなくて、あの起業のきっかけとなったアムステルダムというのを名前に加えて、内装はスタイリッシュなインテリアにして したんですね、
うん、なんかおしゃれですよね、うん、
でこのお店はねトッピングとソースが特徴で、はい、全部で21種類を好きなだけ自分で入れられるというところやね、全てのトッピングを目で見て試食できるっていうのはねそういうまあ楽しさというのがあるんですね。
このアムステルダムファラフェルショップは2004年にオープンして以降クラブ帰りの若者から観光客そしてシニア層までさまざまなお客さんが訪れてアメリカで有名なレストランガイドザガットサーベイで今年のベストバイそれから中東料理この2部門で1位を獲得しているとすごいですね。また10月にはフランチャイズ化を発表したそうです。まずは東海岸を中心にフランチャイズ店をオープンすることが目標だそうですよ。
ヘルシーな、ねまあ、料理が受けるのは世界中どこでも同じということですよね、はい日本でもファラフェルの専門店は少しずつでき始めてるんですね、まあ、ですがね一歩ね先にメジャーになったアメリカで、はい、新定番のファストフードになれるのかこの店の今後にね注目が集まってます、
はい、その4松陣今年の11月北海道のジンギスカンのお店松尾ジンギスカンが展開する松陣が本州初のお店を東京銀座にオープンしました。この松尾ジンギスカンは北海道で54年の歴史を持っているジンギスカンの老舗なんですね。北海道出身者としてはこれは嬉しいニュースです。
あの宮永さんの方が詳しいんじゃないですか。
いや本当美味しいんですよ松尾ジンギスカンのお肉タレ漬け込んだものなんですけども。
そうなんだ、はい。そもそもね、はい、北海道でジンギスカンが広まったのは昭和初期に、畜産試験場が綿羊つまりねウールをね取るための羊の有効活用のために調理方法を指導したのがきっかけというふうに言われてるんですね、はい、知ってました。
はいもちろん。
さすがですね、はいでね当時のね畜産試験場の2大拠点というのが滝川と月寒で滝川はタレにつけた肉を焼く方法を月寒はね焼いた肉をタレで食べる方法というのを推奨したんですね、はい、歴史があるんですね、うん、違いがあるということなんですね。そうなんですよ。でそのためにね現在でも地域によって食べ方は違っていて道北は味付け式いわゆる滝川式で、うん、道南は焼いた肉をタレで食べる方法というのが浸透してるんですね、はい、そうだったんですね。
そうなんですよ。こう2つに分かれてるんですけれども、うん、この松陣で食べられる松尾ジンギスカンはタレにつけた肉を焼く、滝川式の代表的なお店として知られているんですよね、うん、で縁の高いジンギスカン鍋のこう溝にたまったたっぷりのタレで野菜を煮るように調理するというのが特徴なんです。
なるほどね。
焼き方があるんですよねまず野菜焼きみたいなその上に肉大きいみたいな感じなんですよ。でこのリンゴや玉ねぎをふんだんに使用したタレに漬け込んだ羊のお肉なんですが柔らかくてうまみがあるんですよね、うん、でこのお野菜はさっきもちょっと話したように肉汁が流れ込んだタレの中でグツグツと煮込まれるんです。もうすき焼きみたいに味が染みていくんですよね。玉ねぎとかがね甘くなるんですよめちゃめちゃ美味しいんですよ。
時間がこもっております。
そう、もうご飯との相性が抜群です、
はい、
でそれからご飯はですね、うん、北海道産の人気のお米ゆめぴりかです、はい、
話題ですね。
もっちりとした食感で甘みがあるのが特徴です。このご飯と一緒に食べるとさらに美味しくいただけます。いやなんか喋りすぎてますけどまたさらにいいですか。力入りすぎて
もうご存知の方にね言っていただきましょうかね、はい、
松陣はジンギスカンに馴染みのない人に向けてですね、うん、ラムステーキとか、うん、ラムのカルパッチョなど、うん、ジンギスカン以外のメニューも充実させているというね新しいスタイルのお店になってます、はい羊の肉はもちろんなんですけれども長時間保存のできない特製のタレも毎日空輸をしてるんですね、うんうんうん、でまたお米も、うん北海道から直送された水で炊くんですよ。徹底してます。もう徹底して本店と同じ味を追求しているということなんです、うんうんうん、ですからコストはかかっても本店の味で北海道の文化を全国に発信したいと、うん、北海道以外での店舗展開に意欲を見せているというわけなんですね。
なるほどね。
ごめんなさい私がほとんど言っちゃいました。
いやありがとうございます。非常に助かりました
その後シュガーバターの木銀のブドウを展開するグレープストーンのお菓子シュガーバターの木。このお菓子東京の表玄関である東京駅と羽田空港で 2月の発売以来累計およそ2000万袋を販売し、東京駅のイベントではなんと1日10万袋を売り上げたという2010年のメガヒット手土産となってます。
すごいですよね。
すごいですね。
このシュガーバターの木というのはね、独自の製法で、まあ、ラスクでもないパイでもない、はい、新食感のシリアルを開発して、うん、バターを塗って焼き上げてるんですね、うん、で食べた時にまずバターの風味が広がって、はい、その後に、まあ、穀物の味わいが残ってヘルシーさっていうのを感じするんですよね、うん、でこのお菓子についてフードコンサルタントの池田恵里さんはね、はい、食べたことがない食感にまず、まあ、驚かされると、うんうんうん、その一方で味は万人受けを追求していて、まあ、価格もこなれているのでこれは売れるはずだというふうに分析してるんですね。味は3種類あって、プレーン、そしてホワイトチョコで、表面をコーティングしたショコラバターの木というのと、シリアルにホワイトチョコを挟んだシュガーバターサンドというのがあるんですね。
美味しそう。お値段も7袋入りで490円とお手頃ですし、本当に何より美味しそうですよね。
そうですね、うん、
年末年始の手土産として注目したいところです。さあ、番組の後半ではこの東京駅と羽田空港で注目されるお土産をピックアップしていきます。年末年始の帰省や旅行に役立つ手土産情報をお届けしていきます。どうぞお楽しみに。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血ワイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド。今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は東京手土産最新事情と題してお伝えします。
はい、東京のお土産を買う場所と言いますとやはり東京駅と羽田空港という方が多いでしょうね、
うん、そうでしょうね、うん、
買い手側とすれば、まあ、ここに行けば何か見つかるという場所なんですけれども、はい、逆に土産物を売る側、まあ、つまり土産物業界ではこの2つの施設というのはどういった意味を持つ場所なんでしょうか。
うん、まあ、当然ね、東京駅と羽田空港というのは業界も最も注目する場所でもあるわけですよね、はい、というのも、まあ、東京駅ほど坪効率のいい売り場はないというふうにね、まあ、関係者が指摘するんですけれども、はい、まず単純にね、売上規模が大きいじゃないですか。そして日本各地へ土産物として運ばれるということで、はい、ブランド価値とか知名度が、まあ、高まるシャワー効果というのが期待できるんですね。
確かにね、
うん、で業界ではね、はい、東京駅と羽田空港で売っていること自体がステータスというふうにも言われてるんですって。しかもね、最近東京駅も羽田空港もね、いろいろ注目を集めてるじゃないですか。
すごいですよね、再開発拡張工事と、うん、もうさらに存在価値高めてますよね。
だからね、話題になっているということなんですけれども、
はい、まあ、東京駅の駅中のグランスタですとか、うん、羽田国際線ターミナルとか本当話題になってます。
はい、でこの新しい施設にはね、注目度の高いお店というのがいろいろと入ってますからね、うんうん、東京駅と羽田空港ではね、新しい東京土産というのが次々ついに誕生してるんです。うん、先ほど紹介したね、シュガーバターの木もその一つなんですね。
はい、東京駅と羽田空港が手土産の新たなトレンドの中心地ということになるわけですね。
うん、そうなんです。うん、もうほどちょっと前々と変わってきているということなんですよね。うん、でこの2つの場所での売れ筋を見てみると、はい、最新の動きとかね、消費者心理というのがくっきりと浮かび上がってくるんです。うん、 まずね、2008年のリーマンショック以降何が起きたかということなんですが、売れる手土産の傾向というのが変わったそうなんです。世界的な金融危機というのがあったわけですから、当然客単価が下がったということなんですね。で、法人も個人も手土産にお金を使えなくなったということが、大きな原因なんですよね。で、そこで売れているというのが何かというと、中身の個数を減らして価格を下げた小分け商品ということなんですよね。必要な量だけ変えて同じ金額でもいろんな商品買うことできるじゃないですか。であと送り先で配りやすいっていうのもありますよね。で、500円前後の商品というのはもはや定番になってるんです。で、あとこの小分け商品というのは簡易包装が好まれ始めたトレンドともぴったり合うんですね。高級感のある紙の箱に入ってるっていうよりもね、中身の見える透明な容器に入った商品というのが売れているんですね。景気が上向かない中ね、過剰な包装は逆に相手に気を使わせてしまうという、ね、そういった心理というのが働いた結果なんですね。
その人気になっている商品、どんな商品が注目されているんでしょうか。例えば
面白いですよ、小分けできる商品としてね、注目度がだんだん高まってきているのがラスクとかね、かりんとうといった昔からある伝統的なお菓子なんですね。あとフレーバーの数を増やしたり包装をねちょっと工夫したりしてね、現代風にアレンジした商品というのが売れ筋となってるんです。あと特にねフレーバーで人気なのが、さて何でしょう。
なんだろう、いちご、
はい、チョコレートでした。
チョコレートか
これね、チョコ単体の商品だけではなくて、ラスクやバームクーヘンといったね、いろんなチョコがけ菓子というのが生まれてるんです。
確かに多いですよね。
で、このチョコレートの弱点っていうのはね、暑さに弱いっていうとこなんですけども、そこで出てきたのがクッキーの間にチョコをねこう挟み込んで、サンドする、サンド系のお菓子ということなんですね。で、このサンド系というのはチョコ以外にも広がりを見せていて、今後サンドスイーツがブームになる可能性があるというふうに見る人もいるんですね。
サンドスイーツですね、チェックしておきます。で、小分け商品にチョコレートフレーバーに、そしてサンド、これらに共通する点っていうと何でしょう。
これはね、これらがね人気の理由として共通することがあって、それは何かというと、買う側がね失敗したくないっていう、そういう心理なんですね。
もうこれ買っとけば間違いないだろうと。
そう、で、チョコはどうしたって万人受けするじゃないですか。で、簡易包装というのは中身がはっきり見えて、安心できるという、そういう点がね受けてるんですね。
確かにね。
あと最近はね、格式のある商品だけではなくて、自分が食べて美味しかったものというのを送る傾向というのがはっきりと現れてきてるんですね。だからその分ね、味やパッケージデザインに対する要求というのが高まってきていて、前よりも人気の移り変わりが早くなっているそうなんですね。つまりね、なぜそれを手土産にしたのかという、そういうストーリーを語れることが重要というふうにね、言ってる人もいらっしゃるんですね。
じゃあ以前のようにこうつまらないものですがという感じで渡すんじゃなくて、これは本当に美味しいですよと自信を持って、そんな言葉を添えられる商品が求められていると言えそうですよね。
そうなんですよね。
でそうなってくると、個性的な手土産がたくさん登場しているんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。
そうなんです。編集部ではね、最新の売れ筋の商品をピックアップして食べて、フードコンサルタントの方もお招きして、その実力をチェックしました。
いや、羨ましいような感じがしますが、これからふるさとへ帰る人必聴ですね。これは聞き逃せませんよ、私も参考にさせていただきたいと思います。
で、まず最初にご紹介するのは、和風を売りにした和の年輪屋。これはね、グレープストーンが運営するバームクーヘンのお店なんです。姉妹店である年輪屋は非常に人気になってるんですね。
年輪屋って有名ですよね。
で、この和の年輪屋は東京駅構内と羽田空港のみにあるお店なんです。で、ここのマウントバーム和菓子の目という商品が人気になってます。
で、このマウントバーム、写真を見てみますと、確かにバームクーヘンのようにこう生地が何層にも重なってるんですけれども、なんか表面は山谷山谷とこうちょっとデコボコしてますよね。
このね、ゴツゴツとした皮の部分というのはカリッとした食感で、でも中はね柔らかというね、この対照的な食感というのが受けてるんですね。で、味は和風というだけあってね、柚子と抹茶の2種類、で、甘さはあるけれどすっきりとした味で、しっとり感もあって日本人が好きな食感、とても美味しいという風な高い評価でした。 で、おすすめは完成度の高い柚子風味なんですね。
いや美味しそう、柚子風味のバームクーヘンですか。もう一度食べてみたいなと思います。
はい、
で次にご紹介するのが人気のラスクです。
はい、
いろんなラスクが発売されていますけれども、試食で好評だったのが東京駅にあるワラクベニアのワラスクなんだそうですね。はい、和のラスクということですよね。はい、こちらも和風で勝負なんですね。
そうですね、これ編集部に、ね、いっぱいあってね、もう片っ端から一応食べちゃいましたけどね。
いや、いいな、呼んでくださいそういう時は。
でこのワラクベニアのワラスクというのはカリスマパティシエの辻口博信さんね、
はい、
いますよね。
はい、
彼のプロデュースで黒糖と和三盆を使って和風の甘さを表現したラスクなんですね。でバター風味の他にチョコがけやカレー味のバリエーションがあります。
カレー味カレー味ですか。
でね、おすすめはチョコがけなんです。はい、まろやかで本当にいいチョコを使っているというふうに言われて絶賛されたんですね。
ね、これ見てみますね、このワラスク。パッケージもシンプルですシックですし、本当センスがいいですよね。
そうですね、だからさっき言ったね、そういうなんかちょっとこう見た目もね、
はい、
いろいろ変わってきてるというところのいい例なんです
よね。センスいいですね。
こういったセンスも手土産を選ぶ基準になりますよね。
お土産を選ぶ基準といえばですね、やはり限定ものっていうのもね、私も弱いんですけども、ここでしかとか今しかというのはやっぱり買う側の購買意欲かきたてますよね。
そうですね、それとやっぱり話題にできるじゃないですか。
そう、
ここしかないんだよ、それを買ってきたんだよっていう風にね、
君のためにみたいなね。
はい、でそういったね限定品の中で評価が高かったものっていうのもご紹介しましょうかね。
はい、はい、
まず東京駅限定の資生堂パーラチーズケーキキャラメルサレですね。はい、これはチーズにキャラメルソースとナッツペーストを練り込んで塩入りの生地でくるんでるんです。
美味しそうです。
一口サイズのチーズケーキが3つで840円、まあ、ちょっと割高なんですけれども、十分その価値はあるということでしたね。チーズの味が強くなくてキャラメル味もきちんとしていると、でバランスが良くて完成度が非常に高い、コーヒーにも日本茶にも合うはずというふうな意見でしたね。
あ、万能ってことですね。
あとアルコールを、ね、使っていないから、お子様のいる、ね、家庭向けの手土産としても使えそうです。
そうですよね、その美味しさを一度味わってみたいなと思います。さあ続いては羽田空港の限定品ですが、どういったものがあるんでしょうか。
はい、こっちも面白くて話題を集めているのがサマンサタバサが初めて飲食店を手掛けたサマンサタバサスイーツ&トラベルなんですね。
これ話題になりましたね。サマンサタバサといえばもう若い女性向けのバッグとかジュエリーなどのブランドなんですが、そこがスイーツということで結構ね驚きもありましたよね。
そうですね、でこれ羽田空港の第1第2ターミナルの出発ゲートラウンジにあって、8月の開店以来ね飛行機のいわゆる乗客にしか買えない限定感っていう、そこが受けてるんですね。
はいはい、
で手土産としての一番人気は6個入りのサマンサドーナツのセットなんですね。この中ではねチーズ風味のフロマージュドーナツというのは3段階に変化する味が新しいということで好評でしたね。
あ、じゃあ最初に入れた味からちょっと変わりすぎ後味はこうなるみたいな、あ、奥行きのある味ですね。
そうです
ね、いいですね。
なんかうまいですね。
いや
味の表現さすがうまいな。
食のリポーターもやってたことがありますから、
さすがプロは違います、ね。
まあ、でも女性の中にはサマンサタバサのファン非常に多いですからね。そういう人に話題として手土産に買うっていうのはいいなと思います。
そうですね、あと10月のね、新国際ターミナルの完成記念に発売されたのが羊羹の老舗トラヤの羽田空港限定品、その名もソラですね。
これは和菓子らしく見た目が綺麗ですね。緑で山を、赤と橙色黄色で朝焼けの空というのを表現していると、なんともこう和風の美しい感じですね。センスいいですね。
でこっちはね、食べた後に嫌な甘さが口に全く残らないで、砂糖を吟味して使っているのがよくわかるというね、そういう評価だったんですね。斬新さこそないけれども、間違いのないね丁寧な風味というのは健在という、そういう意見でした。
なんといっても老舗の限定品というのはどこに持って行っても喜ばれます からね。
はい、で東京駅や羽田空港の限定品というのは話題性だけではなくて味の評価もね安定してるんですね。やはり注目度が高いし、うん、外せない場所だけにね、うん、各社とも力が入っているからなんですね、
はい、
時間がない時とか、迷った時とかそれは限定というのを頼りにするのも一つの手だと思います。
はい、参考にします。日経トレンディ1月号では今回ご紹介した内容だけではなくて全部で18種類の手土産をチェックしていますのでぜひ本紙も合わせて手土産の参考になさってみてください。パワーピックアップ、今週は東京手土産最新事情をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、手土産、
いやー、ね、定番のものからいろいろと今流行りのものまでたくさんあるんですけど、
ね、やはりねこうちょっと自慢したい、うん、人に自慢したくなるための手土産っていうのを、まあ、持って帰ると気が利いてるなって感じしますよ ね、
このチョイスができる君はすごいみたいな ねそういう感じですよね、うん、私時々その昔から定番の東京バナナとか、はいはい、あれ見てると今やっぱ個別包装になってるじゃないですか。
そうなんですよ、ちっちゃくなってるんですよ ね、
でまだサマンサタバサのスイーツのところ行ってないんですけど、うん、今度行って買ってきて、札幌に帰ったらお疲れサマンサって言って渡そうかななんて思って、ダメダメですか。
笑しかないですね
厳しい。さあそれではここでお知らせです。この週刊日経トレンディ2011年最初のお届けは日程が変わります。ポッドキャストでの配信は1月4日火曜日に、そしてラジオ日経とラジコでの放送は1月6日木曜日のお昼12時からと、ちょうど1日ずれますのでどうぞご了承ください。
週刊日経トレンディ、それではまた来年、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 Weekly, 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 K-Trendy.